アイラ島津。この番組は島津義弘校ゆかりの地アイラ PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りします。
アイラ島津の時間です。今回も私上垣とアイラ島津の佐藤さんでお送りしていきます。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回から始まりました、番組の第2回目ということですけれども、タイトルにも島津と入ってますが、島津義弘校がアイラ市とゆかりがあるということで、それを PR したいという活動を行っている団体がお送りする番組ということになりますね。前回は義弘校ってどんな方だったんですかっていうちょっとねざっくりしたところからお聞きしたんですけれども、今回のトピックが義弘公と猫ということなんですが、
まあそうなんですよ。戦国武将と猫ってなんだかこうミスマッチな感じですよね。戦国武将の戦いとかっていう風な感じ で、どこに猫が関わるんだろうって感じと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実は義弘、あと戦国時代の島津氏はとっても猫と縁が深くていろんなエピソードがありまして、
戦国時代の島津家が猫と関わりが深かったっていうのは例えばどういったことなんですか。
はい、まずですね、戦国時代の島津家はなんかいろんな猫をこう飼育してたっぽいんですね。いろんなそういう記録が残っていて、それをなんかこう贈呈していたので、もしかしたら猫のブリーダーだったかもしれないんじゃないかなっていうふうな説があるんですね。
単に猫を飼ってただけじゃなくて、それをいろんな人に送ったりしていたっていうことですか。
そうですね、で具体的な事例として、近衛家っていう、貴族ですね、摂政とか関白とか、そういう位がありますよね。そういったところに、ついている近衛家っていう家があるんですけれども、ずっとね、もう島津氏の誕生した時からもうずっと古い付き合いがある家なんですけれども、そこに対してですね、戦国時代の島津氏は猫をプレゼントしている記録が残ってるんですね。
へ、島津家が育てていた猫を、貴族である近衛家に送っていると。
そうですね、
そういう記録があるんですね。
2つ、書状が具体的に残っていまして、まず島津義弘のお兄さんですね。
お兄さん、
近衛家に対して返答ですね、了解しましたと、猫を6匹送りましょうっていうお手紙が残ってるんですね。
返事として了解しました、猫を6匹送りましょうって言ってるってことは、近衛家の方から、猫をくださいませんかっていうようなオファーがあったってことですよね。
多分そういうことだろうと思って、それにおそらくそれを裏付けるような手紙が今度は義弘からの書状で、義弘から近衛家に対する今度は逆ですね、ごめんなさい、近衛家から義弘に対するお願いのお手紙が、ありまして、これをざっくり読み上げるとですね、猫を届けてくれて本当に嬉しい、ずっと待ってましたと、でもその猫を奥さんに無理やり取られてしまいましたと、あと2匹くださる予定でしたよね、お願いしますと、その2匹ください、念のため申し上げますが誰かに渡すためだからそういうのじゃないんです、私が欲しいんですと、娘も欲しがってますけれども、もう1匹でいいからとにかく送ってください、よろしくお願いしますっていう、こうすごいこう平心低頭というかね、
かなり切実な感じのお願いに聞こえますけど、この当時その近衛家の方ってのは当然都にいらっしゃるんですよね。鹿児島にいる島津家が猫を育てていて、よっぽどその都では見られないような珍しい猫だったんですかね。
おそらくそうですね、猫っていうのは昔から日本にいるんですけれども、それであえてこう欲しがってというか、よっぽど珍しい猫、かつこの近衛さんも猫がすごい大好きだったということでもあるんでしょうけれども、
猫好き友達だった可能性
は
ありますよね。
そうですね、可能性はありますね。
そうやってこう贈り物として猫を送って、それがすごく喜ばれてたっていうことがこの書状から分かるわけですね。
そうですね、で、その猫だけじゃなくて、実は犬もなんか飼育してたようでして、豊臣秀吉からこれこれという犬を献上しろっていう風な命令が下っている、そういった書状も残ってる、
豊臣秀吉から、犬もそういった珍しいものを、珍しい品種を育ててたっていうことになるんですかね。
そうですね、これはやっぱりそこの分はっきりした記録残ってないんですけれども、島津家は当時、南の端っこってやっぱりイメージありますけど、逆に言えばすごい海に海外に近かったっていうことで、海外の貿易がすごい盛んだったんですね。
そういうイメージありますね。
でその流れでもしかしたら珍しい品種の犬や猫が入ってきて、でそれを飼育してた可能性があるんじゃないかと、
海外から入ってきた品種だったかもしれない、
そういうことですね。
そうですか、それをしかも豊臣秀吉が欲しがったっていう、
そうですね、
ことですよね。本当にね、そのなんか犬や猫こう動物を育てるっていうことをやってたっていうのがこういう資料から分かったりするわけですけれども、その貴族の近衛家と島津家というのは関わりが深かったことも伺えますけれども、このそもそも近衛家と島津家ってずっとなんかお付き合いしているイメージがありますが、どういうところからの始まりなんですか。
そうですね、ざっくり説明すると、島津家の初代っていうのはまず源頼朝に仕えて、 当時は最初はコレムネ忠久っていう風な名前だったんですけども、
ちょうど今大河ドラマでやってる時期
ですね、はい、ちょうどその時代ですね、そこら辺の時代なんですけれども、はいはい、まあ、出てくることをちょっと期待してたりするんですけれどもで、まあ、頼朝から薩摩大隅日向っていう、まあ、鹿児島宮崎県ですね、はい、の領土を与えられて、そこが島津の将と呼ばれてたので、そこから取って島津忠久っていう風な、まあ、名前になったっていう風な、まあ、
そこから名乗ってるんですか。
そうですね、そういう風な流れなんですけど、そのコレムネ忠久の時に、はい、まあ、そもそもこの池に仕えていたっていう風な、はい、風なところから、まあ、この池とのつながりがずっと続いているということになるんですね。
なるほど、でもこれも本当にこう近世までというか幕末にもね、はい、行き来したりとか、うん、ずっとこう長いお付き合いの中で猫をプレゼントしていた歴史もあるっていうのね、はい、なんかすごく面白いなと思いました、
はいはい、
ありがとうございます。島津家、特にその義弘公と猫との関わりって他にもエピソードがあったりするんですか。
はい、あります。これはもしかしたら結構有名なんで知ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、はい、まあ、島津義弘が豊臣秀吉の命令で、まあ、こう朝鮮に向かって大陸に向かって戦いに行くわけなんですけれども、はい、その時にですね、7匹の、まあ、猫を連れて行ったと、うんうん、でなんで、まあ、戦争に猫を連れて行くんだって話になるんですけれども、
足手まといになりそうな気もしますけど ね、
はい、うん、なんですけれども、その猫が猫飼ってる方はよくわかるかもしれないんですけど、はいはい、暗いところと明るいところでこう瞳孔の開き具合が違いますよね、
うん、
目の
こう目の瞳の部分が、はい、ね、明るいところだと細くなるんですよ ね、はい、で暗いところだと大きく丸くなると、
はいはい、その開き具合で時間を測っていたっていう風な、それを測るために7匹連れて行ったっていう風な、まあ、そういった風な、ね、伝承が残ってるんですね。
まあ、ある意味時計代わりじゃないですけど、はい、そういう時間を測るためにその猫の瞳を利用したということですか。
そうですね、まあ、実際その時は当然時計とかないわけですから、す、ね、戦場において正確な、まあ、時間を測るために猫のこう開き具合は多分記録してたんでしょうね。
なるほど、
このぐらいの開き具合だったらこの字ぐらいの時間だみたいな感じで、
そうか、そういうなんかもしかしたらこう早見表みたいなのがあったかもしれません
ね、
はい、猫の瞳がこれぐらいだと何時ぐらいだぞみたいなね、
うん、でこの話だけ聞くと本当かなっていうふうに思っちゃうかもしれないんですが、うん、はい、実はこの島津家とは関係ない江戸時代の初期の方 の、 忍者の忍術の書物の中に同じようなことが書かれてるみたいなんですね、
はい、そうですか、猫
猫の開き瞳孔の開き具合で時間を測るっていうのが、
時間をそういうことで測れるぞっていうのが忍術書に載ってる、
はい、ということは、まあ、やっぱり一部の人たちはそういうのを本当に活用してたんじゃないかってところで、まあ、非常にこう信憑性がすごい高まってるんですよね。
なるほど、まあ、そういう意味ではこう戦いにこう役立つ生き物でもあった、うん、ということなんですかね、
はい、
あ、そうですか、はい、でその朝鮮出兵に7匹の猫を連れて行って、はい、帰ってきたんですかね、この猫たちは。
そうですね、伝説では2匹なんか生き残って帰ってきたっていう、うんうん、
7匹のうち2匹、
2匹が生き残って、はい、まあ、帰ってきたっていう風なところでですね、で、まあ、うん、その生き残った猫はチャトラの 猫だったらしいんですけれども、うんうん、そのチャトラの猫を義弘の息子の久安っていう人物がいまして、まあ、その久安は、朝鮮半島の病気で亡くなるんですね、亡くなっちゃうんですけれども、その久安がそのチャトラの猫をことのか可愛がってたっていう風な話がありまして、はいはい、その流れから鹿児島ではそのチャトラの猫を安猫って呼ぶようになったと。へー、いうふうな、
安猫っていう言い方確かにしますけど、はい、チャトラ柄の、ね、はい、猫のこと、うん、これ久安の安の字から来てる、
取ったっていう伝承が残ってる、まあ、実際この安猫っていう言葉自体は、まあ、鹿児島以外ではあまり聞かないみたいですね。鹿児島ぐらいでしか言わないみたいで、まあ、ということは何かしらの由来があるだろうということなんですけれども、うんうん、それを、まあ、久安から取ったっていう風な、まあ、そういった風な伝承が残ってるんですね。
そうですか、この久安が可愛がっていた猫っていう伝承があるということは、まあ、その役に立つから、戦の、うん、まあ、こうプラスになるからという理由だけではなくて、やっぱりこう可愛がっていたから連れてったっていう面もあるかもしれないですね。
多分家族としても純粋に連れていったっていう風な、うん、まあ、それが分かるのが、まあ、その連れて帰ってきた、まあ、猫たちも最終的に、まあ、亡くなって、で、まあ、当然亡くなった、ね、猫たちもおそらくこう亡骸とか多分骨とか持って帰ってたかもしれないんですけれども、うん、それを祀ってる神社があるんですね。
はい、これは有名ですよね。
はい、
仙岩園の中に、
はいはい、猫神社という神社があるんですね。で、まあ、やっぱりそういった形で、まあ、感謝を込めて、まあ、ずっと祭り続けているっていうふうな、まあ、そういうふうな形で、まあ、本当に島津家と猫っていうのは縁が深いなっていうのが分かると思います。 ますね。
まあ、ですね、その前回の、まあ、吉弘子ってどんな人っていう話の中でも、はい、ありましたけれども、こう非常にこう勇猛果敢な戦国武将というイメージがやっぱりね、最初に出てくる吉弘子ですけれども、ちょっとこういう猫にまつわるエピソードなどを聞くと、何、ですかね、ちょっとこう動物を愛する気持ちだったりとか、なんかね、こう猫を可愛がってる姿とか想像するとちょっと可愛いさもなんか感じるというか、
そうですね、
そういう感じがしてきますね。
割ともう現代につながるというか、はい、まあ、私も実はこの流れで安猫を2年前ぐらいから飼ってたりするんですけど、
そうですか、
安猫が飼いたいと思ってですね、はい、飼ってたりするんですけれども、はい
はい、瞳を覗いたりしますか。
はい、覗いてたりします。あ、本当はやっぱ明るさで変わるんやなみたいな確かめたりもしてますけどね、
ぜひ身近に猫がいらっしゃる方はね、はい、ちょっと目を覗いてみていただきたいと思いますけども、はい、先ほど話が出ました、仙巌園にあります猫神社、はいはい、仙巌園はやっぱりこの猫にまつわるいろんなイベントなども企画されたりすることもあるんですよね。
そうですね、はい、私もちょっと仙巌園さんにね、ちょっと学園さんにちょっと知り合いがいらっしゃるんでいろいろ聞いてたりってするんですけども、今ちょうどイベントをやってて、まあ2020年は仙巌園さん猫推しだと、にゃんおうにゃんにゃんと、
2022がにゃんおうにゃんにゃんだと、はい、なるほど、
はい、千にゃん園プロジェクトということで今年はすごい力を入れていらっしゃるっていう
風な千にゃん園プロジェクト
ですね。千にゃん園ですね、
はい
はい、まあ、いつもこれは毎年なんですけど2月22日、これはおうにゃんにゃんにゃんみたいなんですけれども、はい、愛猫長寿祈願祭ということで、先ほど出てきた猫神社ですね、はい、こちらに猫を飼ってる方たちがお参りをして、まあ、長寿を願うっていう風な、はい、これはやりまして、でその流れに合わせて今ちょうどイラストをやってるっていう風なことで、はいはい、仙巌園と7匹の猫、まあ、先ほど7匹の話出てきたんですけども、うんうん、それと掛け合わせて7人のイラストレーターさんに、はい、島津と猫と、あるいは鹿児島とっていう風な、まあ、そういうテーマでイラストを描いていただいて、今仙巌園さんで展示されていらっしゃる。
なるほど、これはあれな、その7人っていうイラストレーターさんの人数も、朝鮮出兵の時に吉弘が連れて行った、はい、7匹の猫の数にちなんで、
そういうことですね、
7人のイラストレーターさんに描いていただいて、
はい、
凝ってますね、
はい、もう私もちょうどまだ行けてないんですけれども、はい、ニュースになってたりね、はい、して、もしかしたらご覧になった方もいらっしゃるかもしれないですけど、うん、本当に個性的なね、例えば鎧を着た猫、
うん、
そうこう武将、はい、武将の擬人化じゃない、擬猫化か、
擬猫化、はい、猫が、まあ、鎧を着て、
そうですね、
武将のように、
はい、なってたりするイラストだったり、まあ、可愛らしいイラストだったりですね、はい、本当に漫画家さんとか描かれていらっしゃるので、まあ、島津あるいは歴史に興味がない方でも猫が好きって方はぜひ見ていただきたいなと思いますよね、
うんうん、まあ、今年が2022年でにゃんおうにゃんにゃんの年だからこそこういった、ね、はい、企画もあったりするので、はい、またこれがね仙巌園さんであるっていうのがね、なんかこう島津家の別邸の、
はい、
こう建物としてはすごく、こう歴史ある趣あるあそこの雰囲気の中で、はい、猫のイラスト展ってのはちょっと面白いですよね。
そうですね、はい
はい、全国的にもねちょっと注目を浴びるイベントになってるんじゃないかなと思いますが、うん、こちら今現在開催中、
はい、
そういうことですね、はい、今日は吉弘子と猫ということで、ちょっとね戦国武将の違った一面が見えたんじゃないかなというふうに思いますが、全3回シリーズで島津吉弘子のことをご紹介しているこの番組愛ら島津ですが、次回3回目ということになります、はい、次回はちなみにどんなことになりそうですか。です
ね、まあ、ちょっと今日もお話ししたんで、まあ、猫と、まあ、ちょっと犬のお話もしたんですけど、はいはい、実はこれ以外の動物も結構関わりというかいろんなエピソードがあるんですね。
そうですか、はい、
そういったその猫以外の動物たちの島津家との関わり、吉弘子との関わりの話をしたいなと思います。
ちょっと先取りになるかもしれませんが、はい、まあ、戦国武将なのでこういう動物と関わりがあるかなとパッとイメージが湧くのは、はい、やっぱり馬かなと思
います。そうですね、はい、馬はまさに特に愛らしはすごい関わりが深いですね、
はい、まあ、そういったお話が次回出てくると思いますので、第3回目もぜひお聞きください、
はい、
愛らしまずお送りしました。佐藤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は島津義弘公ゆかりの地愛ら PR プロジェクト実行委員会の提供でお送りしました。